はい、どうも、沢田信也です。
中野奈です。
はい、今回は、
はい、
久々に、課金じゃないゲームの話を中野奈さんがしてもらえるということで。
そうですね。はい。まあ、僕ら大好きなゾンビものですよ。
いや、そうなんですよね。改めてなんかほんまゾンビ系の話多いなと思って。
多いっすよね。なんか、言うほど深くないくせにね。
まあまあ、ほんま単純に好きだっていう、なんか興味の対象が如実に現れてんなと思って。
っていうかね、ぶっちゃけ今世の中ちょっとブーム来てるじゃないですか。
来てる。
で、すげえ作品多いじゃないですか。
おい。
なんで、追い切れないんですよね、ゲームにしたって。
あ、そう、
正直なところ
。追い切れないっていうか、まあ、大きもないですけど、好みのものしか手に取ってないんで。まあまあまあ、
そうなんですよ。
ただ、好みのものを探そうと思ったら選べるぐらいは数は出てんなっていう感じしますよね。
そうそう。
なので、必然的に取り合えるものも多くなってくるっていう。
はい、そうですね。まあ、そういう意味ではね、結構いろいろあるんですけど。
そう、だから、これの前の回がちょっとお便り会の収録してたんですけど、その時でも番組の感想をハッシュタグに、ゾンビの話をするんやったら、サンカレアと学校暮らしの話をしてほしいです
みたいな。ああ、サンカレアね。
意見ありましたよ。
タイトルだけは知っております。学校暮らしってのは知らないですね。
学校暮らし知らん。じゃあ一巻だけ何も知らんと一巻だけ読んで。
マジっすか。
漫画。それかアニメの1話だけ。
ああ、なるほど。
まずしか僕言わないですわ、とりあえず。
なるほど、
ね。手軽に手に取れるのはアニメの1話かもしれないですね。
ああ。わかりました。
で、我慢して、早ゴールもせずに我慢して最後まで読ん、まず見ていただければ。
我慢するだと、
まあまあ、いいですわ。ちょっと学校暮らしはちょっと興味持っていただけたら、ちょっと、まあ話せるんやったら話したいところです、ね。
わかりました。それはちょっと、今度までには食しておきましょう。はい。
で、今回は何ですか、
はい、今回はですね、ダイングライトですね。
これね、僕、名前だけは聞いてたんですよ。けど、興味あったんですけど、なんか怖そうやなと思って買うのやめたんですよ。
そうなんですよね。実は僕も、今、最近になって手出したっていう感じなんですよ。ダイグライト実は1年ほど前かな出たゲーム、
うん。そう、だいぶ前ですよ。
うん、そうなんですよ。で、その時は、ここゲーム会社さんが、テックランドっていう会社さんで、
うん、
前、デッドアイランドって
はいはい、あった。
南の島の、リゾート地でゾンビハザードが起きたらみたいなやつあったじゃないですか、うん。あれ僕最後までやったんですよ。クリアしたんですよ。
俺もちょっとだけやって。
はいはい。まあ、あれクリアしたんですけど、すごいしんどかったんですよ、やってて。ゾンビの圧力というか、特にね、はい、普通のゾンビは遅いんですけど、中に猛ダッシュしてくるゾンビは混じってるんですよ。
はいはいはい。
あいつらが出てきた時の、ちゃんと出てきたのが分かるようにこう規制発するんですけど、規制を上げてくるゾンビの下りで、すごいストレスが大きくて、いや、ビビってたんですよね、ゾンビに。で、あれかと思って、ダイングライドも、出た時には、正直、パスと思ってたんですよ。やってなかったんですよ。
うん、
で、まあ、知り合いはやってて、で、結構面白いって聞いてて、あ、そうなんや、割と、ゾンビもまあ倒せるし、なんていうの、パルクールの要素が入ったって感じで、まあそこの部分が結構いいって聞いてて、あ、確かに屋根の上とか登れれば、ゾンビそんな追ってこないわけじゃないですか。
特殊なやつ。いやもうね、浅はかすぎるじゃないですか、その考え方がもう。そういうのでゲームになるわけがないじゃないですか。
まあそうなん
ですよ。でね、もう先にもう、はっきり言いましょう、早く終わらしたいから。導入の部分は。僕が見て遠慮したのは、夜になったらゾンビめっちゃ早なるっていうのを見て、あかんと思ってやめたんですよ。
そうなんですよね。夜がね、鬼で、めっちゃ怖いんですよ。
僕もちょっとトレーラーみたいなものを見たときに、無理って思って、やめたんですよね。まあ、実際どうなんだって話なんですけど。
まあまあまあ。なんで、正直やってなかったんですよね、ダイイングナイトは。ただ、それが、先月かな？大型アップデートで、ダウンロードコンテンツで、ザ・フォロイングっていうのが出るよっていうのがあって、
ほう。
なんかそれ見てると、バギーに乗って、
はいはい。
失踪するって書いてあるんですよ。で、実はダイイングナイトにもその要素あったらしいんだけど、それをすごいこう、孵化して、もっとグレードアップさせた状態で失踪しろみたいに書いてあって、それがすっげえ楽しいって書いてある記事を読んだんで、あら、これはと思って、ダイグライト、その試合がちょっと飽きてたのを借りて、やり始めて、で、フォローイングを買ったっていうのが今なんですけど、
なるほど。
ただ正直なところ、まだですね、序盤の、いわゆる、元祖のダイイングライトのストーリーモードの 15% ぐらいしか行ってないんですよ、現時点で。なんで、 すげえバギーにもまだ乗れてないん
です。ああ、もう全然怖がってる最中ですね。
そうなんです。で、ただ大きいのが、まあ、システムはすごく前のデッドアイランドに出て、こう、うん、敵を倒すと、こう、筋力が上がっていったり、うん、走って回ってると移動力が上がったり、
はいはい、
で、メインイベント進めたりすると、サバイバルポイントという、そう、トータルのやつが上がったりとか、
うん、
なんかそうやってどんどん上がっていくタイプのゲームなんですよね。で、それで、移動、じゃないな、サバイバルから、メインのサバイバルのスキルを12まで上げると、
うん、
フックショットが使えるんです。
なんですか、フックショットって。
フックをですね、ワイヤーアンカーみ
たいな、ね。ああ、はいはいはいはい。あ、フック、そのフックね。はい、引っ掛けるフックね。
はい。引っ掛けて、こう巻き取りながらそちらに飛び出すっていう、はいはいはい。これを終わると世界変わるんですよ。
ああ、ロストポラネットとかでやったやつですね。
あ、そうそうそうそう。あれの、まあ、オープンワールドで、しかもパルクール要素があるゲームの中で使うんで、うん、ものすごい自由にヒュンヒュンいけるんです。今までこう、ジャンプしても届かなくて落ちたりとか、
なるほど。
パルクールしながらもこう、追い詰められていったところが、
なるほど。
かなり自由に動けるようになる。
鮮やかに移動ができると。
はい。これをやっとゲットしたみたいなところなんですよね。
おぉ。ちょっと待って、そもそもゲームとしては、
うん、
ストーリーがあるわけな。なんか
ありますね、一応。まだ序盤なんで、全然その、裏のストーリーとかわかんないですけど、うん、自分は、なんか、政府から仕事を受け負って、その、ハランっていうその、バイオハザードが起こっちゃった街に、潜入して、こう、そこの地域を仕切ってる奴らを暴くというか、そいつらが政府のなんか、こう、何かを持ち出してどうのこうのみたいなそういう話で。なんか探し出してみたいな。
ああ、もちろん目的があるんですね。
そうそうそう。なんで最初はすっごい高度の、それこそゴジラの映画版のアメリカゴジラ版の高度からのスカイダイビングで。
はいはいはい。
入ってくるっていう。
なるほど。
で、着地したらそこを襲われてちょっと噛まれてみたいな。
ええ
ー。で、その、レジスタンス組織みたいなタワーっていうタワーにこもってるグループが何個かあるんですよね。で、うん、そのタワーっていう結構善良なグループに助けてもらって、まあそこの仕事をこなしながら、いろいろ暴いていくって感じで。
なるほど。
で、なんかライズっていうこう、ならず者グループと対立したり、逆にそっちにまた忍び込んだりとかしながら、まあ話を進めていくみたいな感じなんですよね。
ほう。
で、まあ、結構戦闘と、あとその、至るところにアイテムが落ちてるというか、こう、人の家を漁ったりとか、こう、工具箱とか、冷蔵庫開けたりとかして、
うん、
こう、物を漁っていくねんけど、それがかなりいろいろ要素あって、普通にチクチクやってるだけでも面白いんですよ。
またデッドアイランドの時みたいにバットと釘を合体させたらとか、そんな要素
あります。
あれ結構苦手やねんな。
で、なんかね、今回は、そういう人ためようかわかんないですけど、ちょっと最初では気づきにくいけど、まあネット上でもバンバン YouTube とかで上がってる、ちょっと難しいけどなんとかいける、最初のレベルでもなんとかいけるっていう部分に隠し武器があって、
はい、
そういう武器が、冒頭って攻撃力5、60ぐらいの武器がメインなのに、その武器400か500ですよ。ほぼ一撃もしくは2、3撃で倒せるんですよね、強い系のゾンビもっていう武器が、落ちてる場所があって、それがもう結構みんな知ってる状態なんで、まずそれ取りに行くと、戦闘自体はすごく楽で、で、それ、耐久度がなくなったら壊れかけた状態になるんですけど、壊れかけても十分強いんですよ。なんで、その武器手に取ったらその武器一本で、あとはもうひたすら、なんていうかな。飾り拾って組み立てたけど、すぐ売るみたいな感じの、まあどうでもいいやみたいな感じでやれるんで、その武器が苦手やなっていう人は多分それを取ると。
いや実際そのデッドアイランドも僕序盤だけちょっとやったんですけど、何が嫌かって言ったら、武器すぐ壊れよるんですよね。
そうなんですよ、ね。
そうなったらもうなすすべない、なくって殺されるじゃないですか。そうそうそう。あれがすごい嫌やったんですよね。
今回武器はめちゃ多いし持てるし、種類あるんでいいんですけど、まあ、あれですよね。強い武器は音を立てるっていうのがやっぱあって、音を立てると、例の猛ダッシュゾンビ系がやってくるっていう。
それは夜だけ？
昼。
昼もいるんや。
昼も音を立てると、どっかすごい遠くの方ですっげえ逃亡が来るんだ
って。もうそういうの嫌やな。
ピリリッつって、音を立てると凶暴なバイラルがやってくるぞみたいな。なんかドアを蹴破るダーンダーンって音がしたと思ったら、なんかダッシュ系のゾンビが出てきて、またこいつがね、一回こう立ち止まって周りを見回してから、うん、こっち見つけると猛ダッシュしてくるっていう。
で、それは隠れてやり過ごすのはできんの？
見つからな、警戒レベルがやっぱあって、うん、見つかってると赤色になってるんですけど、うん、隠れ うん、そうそう、隠れてると黄色になって白になってってなるんですけど、
うん、
それはできるっす。なんで、そうですね、巻くのもいいけど、まあ基本撃退した方がいい、早いかな、現実には。走行ほど体力はあるわけじゃないね、動きは早いんですけど。
いや、ほんま、あのね、デッドアイランドもそうやねんけど、うん、FPS の何が嫌いかったら、うん、画面で見えてる視野角が現実のそれとは違うじゃないですか。
まあ狭いという。
本当に前しか見えへんから、うん、ほんまに後ろ迫られてきてるとき分からへんでしょ、あれ。
あ
の怖さがね、現実のそれとはちょっと違う怖さがあるんですよね。
まあ、その要注意系は一応、レーダー的な感じで、ミニマップ上にも出てるんですけど、普通のゾンビは逆に出てなくて、
うん、
で、今回その、人の民家とか去るときに、こう、うん、鍵付きの、こう、はい、箱とか、クローゼットとか、ドアとか開けるのを、ピッキングっつってこう、
はい。
ピッキング要素でキリキリこう、ヘアピンとナイフでこうやりながら開けるっていう操作があんねんけど、
はい。
それ、やってる間に結構周りからゾワゾワゾンビ来てることもあるんで。
それはね、音で？
音というか単純にそこはゾンビの徘徊ルートだったとか、だから一掃すると、基本しばらく安全になるんですよ。
はい。
ちゃんと一掃できて、無限にずっと開け続けるって、イベント中とかじゃないかにない感じなんですよね。
なるほど。
すごい数でも、それこそ40匹、50匹ぐらい倒したら、ある程度そこの状態に湧かなくなるって感じ。
なるほど。
安全を確保して、物色して、みたいなのができるんですけど。
手間をかけるのを怠れば。
そう。いや、大変、本当横からボスンと、
こずっと。ああ、嫌やな、怖いな。もうそういうの嫌やねんな、なんかもう。ドキッ、ドキッってするやん。
そうそうそう。あります、あります。あと、ピッキングは結構イライラする要素入ってるんでね。めっちゃ難しいとか、なかなか開かなかったりするし。そういうのに限って強い武器入ってたりするから、頑張って開けようとかなるし。
なるほどね。
やってて、まあ、なかなか、面白いは面白いですね。で、世界はかなり広くて、まあ、さっきも言ったように、これでバギー乗れんのっていうような状態なんですよ、現時点では。
うん、
見渡せるマップ上ではそんな広いとこは、まあ、皆目ないし、今、現時点でも乗り物とか皆無なし。
まあ、街が密集しててデコボコした状態ですよね。そ
う、もうスラム状態とかになってて。で、フックショット手に入れてだいぶ、さらに高いとことか、今まで越えれなかった風の山とかが越えれるようになったんで、ちょっと広がったと思うけど、全体マップで見えれる量が変わってないんで、今のところ。なんかこの先どういう風に発展するか全然わかんないなっていう状態やねんけど、まあ、オンラインで、マルチプレイもできるんで、
うん、その二人と。クープができるんですか？
そうそうそう、四人同時でまでできるんで、そうするとまあ一人が、こう敵倒しながら一人は鍵開けしたりとか、できるんで、まあまあ、いいかなと。あと、例の乱入系なんていうのかな、敵がゾンビとして乱入して
る。はいはいはい。あ、なんかそれ、なんかの記事で見たな。
うん。
人対ゾンビの、
そうそうそう。
マルチ対戦ができるっつって。
うん、モードもあって、それは怖いんでオフってますけど、その機能は。
なんか他人のゲームにゾンビとして乱入ができるってやつですよね。そ
う
そ
うそう、ダークソウル系というかな、うん、なんていうか、邪魔しに来るタイプのやつで。で、そう、それも、まあオフもできるし、あと夜だけそれがオンになるっていうのもモードとしてはできるんですよね。なかなか面白いんですけどね。そうそう、夜になると、そう、一気に怖くなるんですよ、マジで。うん、まず夜になった時点で、まあ、視界も悪いのもちろんだけど、夜になりましたって言った瞬間、また、ものすごい遠吠えみたいな声が、そこかしこで上がるんですよね。ウェーみたいな感じのゾンビになった
けど。
もうね、ちゃんとアラームが鳴って、時間が過ぎてって、
うん、
9時から夜になるかな、うん、?8 時ぐらいから、こう、どんどん日が落ちてって、うん、で、こう、安全地帯だけ、その紫外線のライトがバンバン突き出して、
うん、
で、ちょうど、秒見だったらピピピピピピって自分の持てる時計が鳴り出して、
うん、
で、カウントゼロに夜になりました。
で、その夜、寝たらいいやん、どっか安全なとこで。
あ、そうそう。安全地帯に行ってると、安全地帯には、ね、寝床があって、朝まで眠るっていうのができるんですけど、ただ、クエストが、ミニクエストがまあ無数にあるわけじゃないですか。
はいはい、
そのミニクエストで夜に行けっつ
う、はい。ああ、もうあかんパターンやな。
稀にあるんですよ。まあ、可愛いのは、なんか夜だけ光る、薬草を取ってきてくれ、みたいな。
うん、
まあまあ、それはわかるよって。もう一個が、夜になったらすげえ強力やつ、が出てくると。で、その強力なやつらの、なんか、いっぱいいる場所を見つけたから、
うん、
そこに罠仕掛けてあるから、
うん、
夜に行ってそれ起動させてきてくれ。
なんでやねん。
お前、 夜にみたいな感じで。もうね、一回ね、行ったんですけど、ちょっとね、孫ついてる間に、もう、フルボッコされて。
ああ。
一回死んだんで、もう、これ絶対俺知り合いとじゃないと行かへんと思って。
あ、やな、なんか、一人でやれてないな、そういうの。
そう、一人だとね、結構キリキリするんですよ。まあ、前作のデッドランドほどではないです。一人でやってる時のストレスっていうか、あと恐怖感とかは、まだ、割と倒せるし、ゾンビ自体も。アクション要素も強いし、どんどんスキルが育っていくと、やっぱストンピングで頭一撃とかもできるんで、うん、それを覚えるとだいぶ楽になるんですよね。
まあ、プレイヤーキャラの能力がパルクールなだけで、ダッシュで逃げれるわけでしょ。
まあそうですね。まあ当然無限ではないですけどね。ダッシュも息切れもするし、ただ、うん、そうやな。やっぱ上に登っていってると、基本負けるんで、ゾンビ自体は、大体。
ゾンビ登ってこれないでしょ。
ああ、いや、登ってるやつもいるよ。
何やねん。
早い系は大体登ってくる。ただ、登ってきた時に頭は無防備になるんで、
なるほど、
そこにストンピングかまして、こう、吹っ飛ばすってやると一撃で倒せるとか、そういうのやなって。でも、基本なんかね、周りにやばい状態になったら高いとこ目指せみたいな、高いとこに登れるとこはどこかみたいな感じで、ふいって探して、なんかやっていく感じかな。まあでも、ると、そのデッドランドで毛嫌いしてたのはちょっともったいないなっていう感じは、現時点ではしたかな。なんかだいぶ改善されてて、かなり気持ちよくなってる。
気になってんねんけどな、もうドッキリやんか、どう考えても。
まあ、基本はね。
夜とかしたないわ、なんか。
夜はほんと嫌だですね。今でも嫌だです。あ、で、結構ね、面白いっていうか、救援物資がね、
うん、
決まった時間がね、1日2回か3回か救援物資が飛行機から落ちてくるんですよね。
うん、
でそれを早めに行かないと、そのならず者集団に取られちゃうんですよ。
ほう、
それを、この救援物資がこう落とされた地点に向かって猛ダッシュして、うん、一番最初にゲットできると、その、あとポイントがいっぱいもらえるんですよね、サバイバルポイントってやつが。
うん、
で、その自分が拠点にしてるタワーの連中からこう感謝されるみたいなシステムがあって、
うん、
なんで、できるだけ早く行かないといけないんですよ。で、中途半端に行くと、鉢合わせて、その、ライズっていうならず者集団とバトルになって、
う
ん、まあ、勝つと半分ぐらいゲットできるみたいな感じで、でそれが、夜にも投下されるんですよね。
もう、昼にやってんやん。
いや、昼も、決まった時間にあるんです。朝、昼前ぐらいと、夕方前ぐらいと、あと、夜入って1時間ぐらい経ったぐらいかな。うん、10時ぐらいかな。その夜がね、取りに行くか、もう、仕方こいて寝るか、すごいね、悩ましいところなんです。
いや、そんなあなた、限定に弱いあなたにはとっては、過酷な二択じゃないですか。
いや、そうなんですよ。基本取りに行きたいんですよ、そういう。近くかどうか、みたいな。近かったら取りに行こうとか。で、結局その、ライズっていうならず者も人間なんで、
うん、
やっぱゾンビが入ってきたらゾンビと三つどもえにな
るんですよ。はいはいはい。へ
ー。ちゃんと襲いかかってるんですよ、ゾンビそっち側も。なんで、ちょっとそこを消しかけつつやるかみたいなのとか。
なるほど。
あって、俺なんかそのイベントは定期的に行われるんで、なかなか飽きが来ないっていうか。なんか一個のクエストやってる途中でヒューンって飛行機の音したら、ああ、救援物資が昼にかなみたいな。どこやみたいな感じになって。なんかメリハリがあって。それ拾ったらまたちょっとどっか続きやろうかとか、それですごい移動しちゃったから今度こっちの近い方からやろうかとか、なんかなるんで。まあまあ、なんか。そこそこ今楽しんでますね。
結構評価も高いですね。アマゾンとかでも。
そうですね。ゲームやってみるとかなり。
なきにはなんねんけどなもうそんなドキドキするゲームしたないんですよ。もうこの年になってきたらね。
まあね、わかりますよ。最初僕もそうでした。別によくねつって。
ミラーズエッジとか好きやったから。
ああ、じゃあなおさらいいんじゃない？
パルクール系のね。
そう、僕そもそもそっちの自分指定のパルクールは苦手やっていうのがあったから、あんまパルクールって言われてもピンと起きてなかったけど、うん、やっぱフックショットあるとね、全然話違ってくるね。うん、なんかちょっとやべっとか落ちた時も、フックショットでなんとか難を逃れることとかもあるし、その分ちょっと操作煩雑なんですけどね。なかなか操作方法は久々にやるとすぐ忘れるっていうのがあるんで。まあ、おすすめやけど、まあ、そうっすね。 やってない人はやってみるといいんじゃないかなって感じがします。あとね、全然関係ないですけど、ダイイングライトの、今、その、ダウンロードコンテンツでザ・フォローイングって言うんですけど、その前の、出た時の時ってサブタイトルで、
うん、
グッドナイト・グッドラックっていうのがついてたんですよね。
うん、
で、それ、映画の題名で、
うん、
僕単なる偶然かなとか思ってるか、あんま全然気にしなかったけど、どうもなんか、タイトルの字体とか見てるとまんまパクってるというか、そのまんまで、うん、で、その、グッドナイト・グッドラックってすげえ、いい映画なんですよ。面白い映画なんですよ。ゾンビとは全く関係ないんですけど、
うん、
結構あれ、最近の映画やねんけど、白黒で、マッカーシズムって赤狩りとかがあった頃のアメリカの報道番組のなんかドキュメンタリー系の映画で、
うん、
それ、やっぱ文字ってやってんのかなと思ってゲームやってたら、一瞬そのセリフがちゃんと出るとこあって、その、もともとグッドナイトグッドラックってその、昔実際にやってたアメリカのその報道番組で、その主役の、主役というかメインのキャスターの人が、番組の終わりで、
うん、
グッドナイト・グッドラックって、こう、タバコ食えながらね、当時でもタバコ食えながら番組するのが当たり前みたいになってた時代だったから、
うん、
言うのがすげえかっこいいんですけど、それと同じセリフを、うん、まあゲーム中では女のキャラだけど、女のキャラが言うとか言うのがあって、
あ、
やっぱ意識してんやな、これと思って。なんかそういうのを事前にしてたらもうちょっと食いついたのにな、とか思って。ゲーム的には全く関係ないんですけどね。
まあ、ちょっと、ローンチトレーラーを見てますけどね。なんか、楽しさは楽しさだけど、やっぱ夜が嫌やな。
そうね。そう、イベントをある程度進めるまでは、夜が来ないんですよ。チュートリアルというか、メインストーリーを、だんだんこなしていく中の、これっていうやつを超えると、そこから夜が来だすんですけど、なんで、俺最初そこでかなり一週間ぐらいずっとその状態で遊んでたから、うん、あえてこうメインのストーリー全然進めずにやってて、あれなんか、夜が近づいてきたっていうセリフあるけど、一向に夜にならへんなーとか思ってやってたら、
うん、
そのとあるイベントクリアしたら、もう普通に時間経過で夜がクリアになっちゃったんで、あー、みたいな感じで、夜来た、逃げな、みたいな。どっか逃げ込まな、みたいな。一番近いあの時代どこやろと。
結構プレイ動画を今 YouTube でチラチラ見てますけど、パルコールしてる時は結構爽快ですね。
うん、爽快なんですよ、本当。ただ、調子乗ってて、段差、ある程度の段差から落ちると、
うん、
普通にグキッつって、ダメージ入るんで、ある一定上の高さだと即死なんですよ。ただ、どんなに高い場所でも、ゴミ箱の上と、
うん、
車のボンネットとか、バスのでボンネというか背中の上と、
うん、
あとトタン屋根みたいな屋根の上は大丈夫なんですよ。
う
ん、なんで真ん中の方にすっげえタワー、高いタワーとかがあって、
うん、
そっから下に落ちた時に下にゴミ箱があると、
うん、
ノーダメージなんですよ、ね。で、あとそう、鉄塔とかにはジップラインがあって、
うん、
ジップラインってほら、ワイヤーが地面までこう、
はい、
張ってあるじゃないですか。あそこ掴んでピューンって降りると、はい、すっげえ距離移動できたりとか。
へー。
やっぱね、高低差以下したマップ作りはすごいいろいろできてて、面白いです。で、そうそう、パルクルやっててなんか失敗して落ちるっていう時に、フックショットがあると立ち直れるというか、壁に打ち勝ってこう、助かれるんで、だいぶそこら辺は、うん、なんかね、転落死は、副所と覚えるまでの転落死はめっちゃしてたで。結構。普通 に逃げ惑ってる最中に、足場がないとこにジャンプしちゃって、あ、これ捕まるとこないやん、みたいな感じで、その後、キュッって、ダメージ食らうとか、あったからね。マルチプレイだと、何秒間か助けに来てもらえるかな。夜もね、慣れるとね、そこそこ、移動できそうやねんけど、その夜になるとその特殊な夜しかできない敵が、なんかそいつマップ上に出るんですよね、矢印があって。
うん、
で、視界範囲っていうのも出てて、その視界に捉えられて、捉えるとどんどんそいつの警戒レベルがガーッと上がってて、赤色になると、もう追跡状態に入って、どこまで逃げようかと思いかけてくる
って。ああ、そういった勝てるんですか？
えっとね、 今までは、だいたいね、3匹ぐらい固まってくるんですよ。
ああ、えぐいな。
あの、警戒状態になると、他の奴らも同時に警戒状態になるみたいで、だいたい3匹ぐらいがいつもうろうろしてて、その3匹の、その視界範囲を当たらないようにして、こう、夜は過ごしていくっていうのがメインなんです。で、あの、なんだっけな、UV ライトとかいうライトで一瞬動きを止めれるらしいんですよね。はいはい、昼の光の紫外線を出すと、みたいなので。それ当てるといいらしいんだけど、その、それに切り替えてる間にもう、フルボッコされます。その、バイナルだっけな、夜中に出てくるやつは違う。なんだっけな。あ、そいつはちょっと、あの、普通に勝てたことないっすね、今。初めて出てくるイベントでも普通に殺されたからね。
ゾンビサイドのランナーみたいな。
ああ。ランナーはまだ早いだけやからさ。いや、あれ体力も2倍あったっけ？違うよね。ゾンビサイド。早いだけだな、まだ対象はあるんだけどな。そいつは凶悪なんでね。もうビジュアルももう普通にあれやからね。ゾンビじゃないから、ね。タイラントみたいなのが、灰色になってカサカサになって。あんな大物感はないねんけど、それでももう、異質なものっていう。人系じゃないな、クリーチャーって感じだね。クリーチャー。で、まあ、あと同じみのあの遠距離でゲロ生えてくるやつとか、見つけたら爆発、近寄ったら爆発するやつとか、で、爆発がまた音になって、また、その音で他のゾンビが来るとか、同じみのやつがあります
ね。ああ、夜、夜のシーンを今ちょっと動画で見てますけど、あの、レフト・フォー・デッドの、
はいはい。
あれ似てるな、なんか。わらわらわらわらわらってこう。
あー、レフト・フォー・デッドってでも、あれレフト・フォー・デッド基本用的早かったよね、あれ。
うん。あれ走ってくるじゃないですか。
はいはいはい。はい、はい。まああれはね、結構無双してたからね。
結構今見てる動画はなんか、建物の入り口から入ってくる一人一人を片付けていくっていう地道なことをして、やってますよ、
ね。そう、夜はね、またね、ポイントがね、倍になるとかってね、夜頑張れば、こう、見返り大きいとかもあるんですけどね、死んだら意味ないしな。ボラタイルだ、夜になって出てくるやつ。
面白そうであるな、普通に。なんか、すごいコンクリートの塊振り回してるやつおるねんけど、何これ。
ああ、そいつね、割と序盤にから出てくるやつで、そいつの効果的な倒し方が未だに俺もよく分かってなくて、あの、うん、結構、大ダメージを食いちゃうんですよね。しかもなんかね、そいつの近くに爆発物があって、そいつがこう、叩き割るとすっげえ爆発が起きてる。それですげえダメージ食らうとか、それでまた音を出すとか、そんなんなってん
の。なるほど。結構高いところまで登れますな。
いや、めちゃめちゃ高いところ行くですよ。それこそなんか電波塔みたいなところに登るやつがあって、電気入れてこいみたいなミッションの時。それすっげえ高いところに行きます。ちょっとね、車に乗った感想とか言いたいんですけどね、バギーに乗った感想。
うん。
ちょっとそれはまだしばらくかかりそうですよ。結構やってるけどね。2、3週間割とやってるけど。それでもまあ、あんまりメインをガッと進めてないせいだと思いますけど。
まあもうとりあえず、序盤のレビューというところで。
そうですね。今頃なんですけどね、ダイナマイト自体は。
でもまあ面白そうではありますな。
うん。そうですね。結構、いろんな要素が組み合わさってなかなか、楽しい感じに仕上がってますんで。
まあ、俺も買ってみようかな。
お、いいですね。
いや、まあ、ほんま夜のなんやろね、いつからかこう、本当にこう、ビビらされるもの嫌いみたいな感じになりました、ね。
ああ、わかるわかる。うん。
何やろね、大人になればなるほど。
うん、わかるよ。なんか、腹立つね。
腹立つ。そう、腹立つね、なんか、怖いとか、まあ。
そうそうそう。
ああ、くしゃーみたいな感じになるでしょ。腹立つんですよ、ね。
腹立つです。
まあ、そんなどこっすか。
そうですね。まあまあおすすめですし、まだまだやりますよって感じのゲームです。
まあそんな感じで、今回はここら辺というところで。
はい。
はい。お送りしたのは沢田信也と。
はい、中野浦でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
はい、さよなら。